語の SBS です。
今日は東北福祉大学の福祉学科3年生の増田汐美さんにスタジオにお越しいただいてます。
はい、
はい、はい、こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
増田さんはもともとどこのご出身なんですか？
はい、関東の方の出身で、大学を進学するとともに仙台の方に今は住んでます。
ああ、仙台を選ばれたのは何か理由があるんですか？
はい、今まであまり東北の方に行ってなかったっていうのもあって、
はい、
何も知らないなっていうのもあって、一番大きかったのは、やっぱり今8年前の東日本大震災が起きて、今ちょうど進学するときは6年目ぐらいだったんですけれど、
はい、
今どうなってるのかなっていうのを全然知らないっていうのに気づいて、
はい、
本当に何も東北のことを知らないなっていうことから興味を持って東北の方の大学に進学しました。
復興をこう目の当たりにしてる感じですか、その生活は？
あ、そうですね、今住んでるところは山の方なんですけれども、やっぱアルバイトとかボランティアに参加すると必ず海の方にも行くので、どのぐらい復興が進んでいるのか、町の人の暮らしなどは、かなり垣間見える時はあります。見る時はありますね。
どんな感じですか？
そうですね、もう震災のこう瓦礫がたくさんあったっていう当時の映像のような悲惨なところはないんですけれども、
はい、
逆に埋め立てや、高い防波堤なので、昔の景色がもう何もかもなかったような、ここに何があったのかわからないっていう感じですね。家も全部なくなって、さら地になっている。あとはやっぱ新しい家がたくさん建ってて、全く昔の町が想像つかないような新しい綺麗な町が出来上がってるっていうのが現状です。
まだ仮設住宅で生活してる方は多いんですかね？
石巻市などでは今年の3月で、いっぱいで仮設住宅は締め切って、ほとんどの人が、震災住宅っていうマンションだったり、
はい、
お家だったりに、震災後建てたお家だったりに今はもう住んでます。仮設はだからほとんど取り壊されてますね。仮設があったなっていう跡とかは、
はい、
残ってます。もう砂利道みたいな平地型、ここは仮設があったんだっていうスペースは残ってたりはしますね、でもそうですね、仮設住宅自体はほとんどないです。はい、
ボランティアとしてはどんな活動を仙台でしてるんですか？
はい、ボランティアでは例えば植林のボランティアなどをしています。山の方に植えるのではなく、その植林は海の方に植えるんですけれども、もともと東北地方の文化とかで、はい、海岸沿いに松林をたくさんがあったんですね、
はい、
震災前は。それが潮風だったり、あとは砂だったりをこう住宅から守るような役割を果たしていたんですけれど、それが全部津波で流されてしまったっていうのもあって、
はい、
有名な南三陸の奇跡の一本松なんかがそれの、生き残りみたいな象徴なんですけれども、それを復活させようということで松を植えに行ったりとか、長い時間をかけて長い目で見るボランティアなんですけれど、そういうのに参加させていただきました。
感想は？
そうですね、やっぱそういうところに行くと本当海側に行くので、今本当にわこういう状態なんだってのを見ることができて、で自分が植えたこの木が大きくなってまた人の暮らしを支える立派な木になるんだなって思うと、こう頑張れよって言いたくなるような、あとはそうですね、そこの地元の人とも一緒にやるので、
はい、
地元の人の本当にその当時の大変だった津波が来て大変だったんだっていうお話もこう一緒に作業をしながら聞くことができて、やっぱその見たりとか読んだりとかも大事なんですけど、本人から聞くと、本当にすごかったんだなっていうのを思いました。
結構地元の方と交流されて、こう8年経った今はどんな感じですかね？
そうですね、8年経った今地元の人と話していて、やっぱ覚えてる人もいるんですけれど、今一番こう感じるのは、だんだんこうやっぱ歴史になっていってしまうと忘れてってしまうなって感じるのがありますね。例えば、5歳の女の子はもう震災の後に生まれてる子なので、震災を知らなかったり、
はい、
そういう子が仮設から引っ越す時にいたりすると、この子はもう昔の家を知らないで仮設でずっと5年間過ごしてきてて、それが自分の家だと思ってるっていう、そのなんか、かわいそうって思うよりは、そういうのを感じたり、なんかどうしようもない思いみたいなのを感じたりはしますね。地元の人とは今も大変で、やっとこれからっていう言葉をよく聞くんですけれど、
はい、
実家に帰って人と話をしてると、あの頃は大変だったねみたいな、まあ、埼玉もちょっと揺れたりとか停電したので確かに大変だったんですけど、もう過去のことになってたり、まあ、いろいろ今目まぐるしく情報が行き交う中で、だんだんとこう歴史に過去になってきちゃってるなって思ってますね。まあ、一番驚いたのはこの前、友達がもう震災の日付を忘れていたみたいな、3.11 が分からなかったっていうのが、もう、まあ、東北に今住んでるのもあってありえないって思ったんですけど、
はい、
まあ、でもこう身近にやっぱ普段から感じてないとそう忘れちゃうんだなっていうのは思いますね。
うん、今の地元の人たちのその切実な願いっていうのはどんな感じなんでしょうね。
そうですね、復興復興って言ってるんですけれども、やっぱり復興には自分たちで頑張る力もあるんですけれども限界があるので、
はい、
外からの力がやっぱり必要だと思います。
うん、具体的には
何もできないからってやらない人が結構多いんですけれど、
はい、
地元の人が言うにはこう来てくれるだけで、観光に来てくれて美味しいものをね、海のものを美味しいねって、あ、こんなに美味しいんだって感じてくれるだけで、もうそれは私たちの元気になるから復興になるんだっていうのはその地元の人たちは言ってました。
うん、
来るだけで復興っていうのがやっぱすごい大きいこと、来るっていうのが大きいことなんだなって思います。
放射線のなんか被害かなんかは聞かれたことあります？
福島第二原発とか福島原発の話ですね。今は結構解除はされてきてるんですけれども、浪江とか行きました。浪江町には行きました。
うん、
今普通に暮らせるようにはなってるんですけれども、
はい、
やっぱ元のいた人口の、私が行った時は 1% しか帰ってきてないって言ってて、
はい、
その 1% もじゃあどのぐらいの人がいるのかっていうと、ほとんどが高齢者で、もう ちっちゃい子どもたちとかはやっぱ親御さんがそういう、まあ、放射能っていうのはその完全に低いわけじゃなくて、それなりにまだ高い 2倍とかなんか結構何倍かあるんですよね。
はい、
それもあってやっぱまだ子どもたちがこう多く帰ってきてるっていうイメージではないですね。もともと過疎がちょっと進んでる町、まあ、東北はほとんど結構過疎が進んでるんですけれども、福島原発とかの津波もそうなんですけど、それによってより進んでしまったっていう町は結構多いと思います。私が今こうやってるのは地域共創って言って、町をこう盛り上げていこうっていう、島とかそういうのをと自分たちの力で盛り上げようとか、そういうのを活動をやっていたりするので、それに今すごく興味があるんですけれども、ゼミとかでやってるのは社会教育、障害教育って一生学んでいくってなんだろうっていうのをやっていて、それこそオーストラリアは大学とかがすごい進学率が高くて、いつでも大学に入れたりとか、
はい、
勉強ができる機会があるよっていう、本当に障害教育っていう点で見ると、もうオーストラリアって最高だなと思って、それをメルボルンで、まあ、メルボルン大学とかもちょっと訪問したんですけれど、こういう環境で例えば学科とかも決定せずに自分がやりたいことをこう選ぶんで、いろんな学問を学べるんだっていうところで、
はい、
すごいなって本当に日本とはちょっと違うので、そこはすごい魅力を感じましたね。そういうところをこう、まあ、就職っていうよりもそういうところを深く私は学んでいきたいと感じました。
うん、頑張ってください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。